皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。この番組では俳句の魅力をリスナーの皆様と一緒に味わっていきたいと思います。進行役は私宇野ひとみが務めさせていただきます。そして講師は草津俳句連盟会長で俳句結社花模写主催の石倉千円先生です。また草津市生涯学習課の岡田さんにもご出演いただきます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速11月の俳句五七五の時間を始めていきたいと思います。今回は最初に10月25日に草津市役所8階大会議室で開催されました草津俳句連盟主催の創刊期俳句大会についてお話を伺いたいと思います。先生、この俳句大会は毎年実施されているのでしょうか？
はい、そうです。創刊期俳句大会は今回で69回目になります。
69回も続いているんですね。とても伝統ある俳句大会なんですね。
はい、創刊期俳句大会は俳諧の祖山崎創刊の命日にちなんで毎年10月に開催している俳句大会で、県内各地から俳句愛好家が集います。で、今回は63名の俳句愛好家が参加していただきました。またこの大会には本当に事前トークということを一生懸命私たち行いましたところ、221組、662句の俳句が集まりました。そして当日、トーク御選の形で選考するんですけれども、そしてまた賑やかに表彰式も行い、本当に安堵しております。
なるほど、熱気あふれる俳句大会だったんですね。69回ということは、先日ね、市政70周年の記念式典が行われたということなんですが、草津市も70周年、市政制定されてから70年ということで、69回ということは本当にもう同じように草津市の成長と同じようにこの俳句大会が開催されてきたということですよね。岡田さん、いかがですか、この歴史ある俳句大会は。
草津市と都市語みたいな話ですね。すごいことですね。うちも、会場が市役所ということもあって、教育委員会というか、もちろん生涯学習課の方ががっつりかましてもらって、俳句担当職員が頑張ってやってくれてたんです。私もこう参加したかったんですけど、次の日の土曜日に別件の仕事が入って、その準備をずっとやってまして、結局当日現場に行けなかったんですよ。ただ、こっちの川に来て、この創刊期、そもそも創刊期って来年状態でこの間来てるんで、調べてみたら、冬の季語なんですね、創刊期自体が。それ初めて知りました。
そうなんですか、なんで冬なんですかね先生。
亡くなられた時がね、その時で、それから創刊期忍びながら俳句大会をするっていう形になったので。
ということなんですね。ただ本当に662句の俳句が集まったということで、当日の、トークもあるということで、すごい数の、句が集まるわけじゃないですか、トークが、そこから先生方が選句されるので、本当に先生大変な一日でしたね。これは先生にとっても1年の中でも特に大イベントの一つでしょうか？
はい、俳句大会っていうのはどんだけの人がトークしてもらえるかっていうことが一番大切なことなんです。で、私たちは滋賀県でこういう俳句結社を、私担当してるんですけども、各教室ごとに必ずトークしていただけるようにと、そして今までトークしていただいた方々を全部データがありますので、全部それで申し込み用紙を送っていただいたり、そしてまた私たちがなかなか出さない人をここに当たりながら、集金と、だから俳句のトークをもらいに歩くんですよね。ただやりますよだけでは絶対集まらない、でそれをみんなが努力して頑張ってるから、これだけの数が集まるんです。何事にもやっぱり人が集まらないっていうことは、もう絶対それがもうダメなことで、大会することはみんなが動いて、みんながこっちを向いてもらって、そして一句でもトークしてもらうことが、山崎創刊さんの命日にやっぱりそれは供養となるということを私たちはずっと言い続けてきました。
なるほど、まあ、先生方があの足を使ってもうこの大会を途絶えぬよう継続されていると、本当に努力されて、皆さんが楽しみにしている俳句大会ということが伝わりました。さてこの大会の模様は FM 草津が、取材されたそうですね、当日の音源がありますので少しお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。
ただいまから第69回創刊期俳句大会を開催します。本日司会を務めます草津俳句連盟の村松真由です。よろしくお願いいたします。まずはじめに大会にあたりまして草津俳句連盟会長石倉清苑よりご挨拶をさせていただきます。会長お願いいたします。
皆さんおはようございます。第69回創刊期俳句大会にあたりまして皆様に歓迎とご挨拶を申し上げます。本大会が毎年このように盛大に開催できますのは草津市および21世紀文化芸術推進協議会のご講演をいただき、また各団体の皆様そしてお忙しい中選挙を引き受けてくださいました選者の先生方、また優秀な作品を投稿してくださいました全国の俳句愛好家の皆様のおかげと感謝申し上げております。ご承知のように俳句愛の祖支那創刊王は寛政6年1465年に現在の草津市支那町に生を受けられ、天文22年10月2日享年89歳をもって逝去されたと伝えられております。草津市ではこの偉大な創刊王の業績を検証しながら俳句のまちづくりをテーマにいろいろな行事を行っております。また俳句を通じて仲間づくり、健康づくりと輪が広がることを願い、皆様のご指導とご支援を賜りながら努力していきたいと思っております。最後になりましたが、来賓の皆様、選者の先生方、また本日ご参加いただきました皆様、そして大会に大変ご尽力いただきましたことを厚くお礼申し上げます。草津俳句連盟会長石倉清苑。
会長ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。この大会の事前トークで入賞された俳句が手元に届いています。私の方から石倉先生がお選びになった入選句をご紹介させていただきたいと思います。特選辻恵子様、青花を育てし子らが後継者。青花を育てし子らが後継者。先生の好評です。かつて草津市のあたりで盛んに青花を育て和紙に刷り込み大変な仕事をされていました。伝統を守る子どもたちが育ち守っていることは素晴らしいこと。昔は染色の材料として利用されていたということですね。
はい、そうです。
続いて事前トークから石倉先生がお選びになった入選3句です。菅野博様の句、乙女らは万緑に弓引き絞る。乙女らは万緑に弓引き絞る。続いて井口光様の句、あれこれと古魚の地層や青すだれ。あれこれと古魚の地層や青すだれ。そして葛城岩尾様の句、人生はつづら折りなり沖縄の日。人生はつづら折りなり沖縄の日。以上、石倉先生がお選びになった入選句をご紹介いたしましたが、引き続いて 井上杉雄先生と堀武禅宗先生のお選びになった入選作品と当日トークの部の受賞作品についてサリさんからご紹介いただきましょう。
はい、サリです。それではまずは事前トーク入賞作品の中から堀武禅宗先生がお選びになった作品を発表します。堀武先生は草津市在住、俳句結社花模写無鑑茶道人、草津市俳句連盟会員でいらっしゃいます。まずは特選です。草津市井口光さんの作品、あれこれと古魚の地層や青すだれ。あれこれと古魚の地層や青すだれ、先生の好評です。琵琶湖近くの家を訪れた折の句であろうか。琵琶湖で採れたモロッコ、アユ、マスなど品々の料理が運ばれ、地層の舌包みが聞こえそうである。軒に吊るされた青すだれからは時折涼しい風が感じられ、自然の地層を運んでくれている。続いて入選3句です。森山氏福沢花さんの作品、イワシ雲青い地球を泳ぎけり。イワシ雲青い地球を泳ぎけり、森山氏藤江雄映さんの作品、板一つ上げて田植えの水走る。板一つ上げて田植えの水走る、京都市戸田真知子さんの作品、吊り橋を揺らす人あり干からっか。吊り橋を揺らす人あり干からっか。続いては事前句入賞作品の中から井上杉雄先生がお選びになった句をご紹介します。井上先生は草津市在住で、草津市俳句連盟副会長、俳句結社花模写無鑑茶道人でいらっしゃいます。特選、草津市多賀光信さんの作品、鎮魂の火の方絶やさぬ原爆機。鎮魂の火の方絶やさぬ原爆機、先生の好評です。第二次世界大戦末期の昭和20年8月6日広島、続いて9日長崎にアメリカは原子爆弾を投下した。人類に初めての核兵器使用であり、無差別殺戮であった。特に広島では約8万の人が即死した。原爆機は犠牲者の霊を慰め、二度と過ちを繰り返さないことを誓う鎮魂の火が絶やさず焚かれている。草津市黒木みどりさんの作品、人差しの老いの甘べに背筋のぶ。人差しの老いの甘べに背筋のぶ、大津市田坂志郎さんの作品、紫陽花の土手に濁流迫りけり。紫陽花の土手に濁流迫りけり、近江八幡市伴恵佳さんの作品、耕し屋比叡の裾の土に行く。耕し屋比叡の裾の土に行く、続いては第69回創刊期俳句大会受賞作品当日トークの部のご紹介をいたします。創刊期俳句大会賞、山本絹代さんの作品、好みごま まだある夢を回し蹴り。このみごま、まだある夢を回し蹴り。滋賀県芸術文化祭奨励賞、山根雄王さんの作品。引き算の余生輝く花すすき。引き算の余生輝く花すすき。草津市長賞、吉川千鶴さんの作品。口々にうんちく披露新種かな。口々にうんちく披露新種かな。草津市教育委員会教育長賞、菊池恵美さんの作品。どんぐりや落ちて転げて人の道。どんぐりや落ちて転げて人の道。朝日新聞社賞、米田明さんの作品。柿もみじ万の朱色を放ち蹴り。柿もみじ万の朱色を放ち蹴り。毎日新聞社賞、藤江雄梅さんの作品。森の闇命呼び合う虫しぐれ。森の闇命呼び合う虫しぐれ。京都新聞賞、西村正夫さんの作品。形あるもの皆崩れ秋の雲。形あるもの皆崩れ秋の雲。中日新聞社賞、吉田邦子さんの作品。寂しさを山は語らず秋深む。寂しさを山は語らず秋深む。読売新聞社賞、林和子さんの作品。怠け癖老いか酷暑か昇平か。怠け癖老いか酷暑か昇平か。 BBC 琵琶湖放送賞、伊藤美智穂さんの作品。キュッと泣く母の手の中秋なすび。キュッと泣く母の手の中秋なすび。石倉先生特選、多賀光信さんの作品。茶の花や八十字の歩み穏やかに。茶の花や八十字の歩み穏やかに。井上先生特選、杉本康春さんの作品。秋遍路一汁一菜母しのぶ。秋遍路一汁一菜母しのぶ。堀武先生特選、吉田龍馬さんの作品。乗り継ぐもまた無人駅いわし雲。乗り継ぐもまた無人駅いわし雲。以上、当日トークの部、こちらの入選句をご紹介しました。
サリさん、ありがとうございました。先生、当日の熱気いかがでしたでしょうか。
はい、新しい方とか、うん、そして姫路からも生徒さんが見えて、うん、本当に遠くから水口、そして八日市越川の方からもたくさん見えておりました、うん、やはりこうして草津市だけじゃなくて、うんうん、やっぱり総監さんの偉大なこの功績はみんなにやっぱり分かってもらいたいためにこの大会をしているのであって、たくさんの人たちが参加されたことはとても嬉しかったなと思っております。
はい、ありがとうございました。 今回最初の話題は10月25日に行われました第69回創刊期俳句大会について入賞作品などをご紹介させていただきました。続いては今月の季語のコーナーです。先生から今月の季語を教えていただけますか。
はい、初しぐれ。初しぐれというのは、はい、初冬の頃、まあ、降ったり止んだりする雨のことで、うん、ちょっとわびしさがあってまたちょっと寂しいんですけれども、うんうん、この初しぐれがあってこそ植物がまた元気をもらうっていうこともあります。今回は初しぐれを選んでみました。
なるほど。先生、その季語を使った俳句を教えていただけますか。
はい、初しぐれ石仏あまた念仏寺。
はい、初しぐれ石仏あまた念仏寺。はい、先生、これはどのような時に読まれた句でしょうか。
はい、ついこの間11月に入ってから嵯峨野の方にある念仏寺に行ってきました。うん、でこれは吟行といって雨が降る中を辺りを散策しながら、そして愛宕街道を歩いて念仏寺の方にずっと歩いてきました。その時に雨がしとしとしとしとと降って、そして石仏が何百体もうすごい数の仏様がその雨に濡れながらずっと、まあ、鎮座してる並んでる中を歩いた時にもう何とも言えない気持ちになって帰ってきたんですけれども、その時に作った句が初しぐれ石仏あまた念仏寺。あまたいうのはたくさんのことを言います。
はい、はい、ありがとうございます。皆様もぜひこの季節にぴったりの初しぐれを使った俳句を考えてみてください。それでは次は今月の一句です。石倉千円先生の今月の一句をご紹介したいと思います。先生お願いします。
はい、一山を画布にした木や冬もみじ。
はい、一山を画布にした木や冬もみじ。先生、これはどういった時に読まれておくでしょうか。
はい、この奥嵯峨の方に行って、そして楽師社のあたりをずっと散策してたんですけれども、あの辺りは開発をしてはいけないんですよね。でそのすぐ後ろに巨来のお墓もありました。でそして楽師社の中を入っていろいろ散策したり、表出た時も一面にね、もうその冬もみじがもう紅葉してました。そして雨降るごとにその色がとても鮮やかにこう映っていた。それを一つの絵にしたいということでこの句を作ってきました。
はい、とても綺麗ですよね。岡田さん、もう俳句から景色が伝わってきますよね。
そうですね、まあ、いわゆる絵になる景色ってやつですよね。多分今の子らにましたら映えるってことなんでしょうけど。
あ、映える、
まあ、それを先生に翻訳してもらったら今みたいな感じな、
うん、いや本当。でも桜もそうですけど、もみじもそう、雨に濡れるとよりこう色が濃くなって、うんうん、桜の場合は幹がこう黒くなって、この桜の白い薄いピンクとこう木々の、ね、黒がこう際立って、雨の桜も好きですけど、このもみじも本当に晴れた日ももちろん青空とこのオレンジが映えますけども、雨の日でも綺麗ですよ ね,
ね。ただまあ雨がね、うん、どっかん降ると結局桜もみじも全部なくなってしまう。まあ、しとしとと初しぐれないですけども、
う
んうん、降ってもらう方がいいんですかね。
はい、もうとても綺麗な、私でも分かるような、はい、目に景色が浮かぶ俳句でした。ありがとうございました。次はラジオ俳句クラブのコーナーです。ラジオ俳句クラブはこの番組の関係者やスタッフなど、私と同じように俳句初心者からこれから学んでいこうとする方々で構成されています。今月は神奈月が兼題です。この季語に使った俳句を1句と自由句2句を送っていただいた中からご紹介させていただきます。まず今回の兼題の季語が神奈月ということですが、先生からこの季語について教えていただけますか。
はい、新暦では11月にあたります。で全国の神々が出雲に集まるために神がいなくなる、うん、で神のない月神奈月っていうことで、まあ、皆さん出雲でどんな話をされているのか分かりませんけれども、またその出雲では 神在月とも言われています。
そうですよね。私もちょうどその季節に、出雲に行った思い出がよみがえりました。それではメンバーの俳句を投句いただいた順番でご紹介させていただきます。1番、栗田さんの句。神奈月神経一は新種の森。神奈月神経一は珍種の森。
はい、神奈月に一番の神経が神妙な顔をしながら森を守っているんでしょうか。なんか風景が目に浮かびます。十九は小春日や演歌熱演農業祭。
続いて2番、三木尾さんの句。退院し新たな歩み神奈月。退院し新たな歩み神奈月。
はい、しばらく入院しておられて、まあ、11月になって退院したよっていうラインが入っておりました。本当に良かったなっていうことで喜びが伝わってきた句でした。十九は伝えゆく古き教えの木漏り書き。
続いて3番、さとこさんの句。神奈月彩りましぬ古刹行く。神奈月彩りましぬ古刹行く。
はい、11月になってすっかりあたりが紅葉して濃くなった中、七五三の賑やかな声も聞こえてきそうな句でした。十九は老蜂の背中を押されて聞く日より。
続いて4番、山本さんの句。明日手術祈り届くか神奈月。明日手術祈り届くか神奈月。
はい、まあきっと守ってくれると思います。神様も仏様もおられるので大丈夫だと思います。十九はマルシェ三昧秋空の下巡る旅。
続いて5番、キムキムさんの句。神奈月集う大義士国行方。神奈月集う大義士国行方。
はい、選挙が終わり、この先安定した国づくりが行われるかどうか、やはり不安の、まあ、気持ちがよく明るくだと思います。十九は花明かり夜を楽しむ神奈月。
続いて6番、中中さんの句。琵琶湖から優しい風が神奈月。琵琶湖から優しい風が神奈月。
はい、11月に入って優しい風が吹く時もあります。まあそういう時は小六月とも言うんですけれども、雷もない月がまあ転じてなのか、神奈月すなわち琵琶湖から吹く風がとても心地よいという、そんな気持ちで作られたと思います。十九は帰り道秋を照らすお月様。
続いて7番、ゆきさんの句。神奈月縁を求めていざ出雲。神奈月縁を求めていざ出雲。
はい、この月には出雲にはたくさんの神様がおられる、まあ、そんな意味を兼ねて出かけて、いいご利益があるといいなと思いながらこの句を読んでいました。十九は日を追えば母の思い出秋深し。
続いて8番、マリコさんの句。ひっそりと万葉の里神奈月。ひっそりと万葉の里神奈月。
はい、万葉の里に行かれたんでしょうか。人もまばらで11月の冷たい里の風景がよく出ています。十九は妙高の湧き出る水にもみじ生え。
はい、ありがとうございました。ここで私も一句作ってみたので、先生聞いていただけますか。先ほども申しましたが、私もこの神奈月、まあ出雲の方では神様が集まるということで、神在月、神様がたくさんね全国から集まる、 そんな時にね、いろんな思いで出雲に出かけられる方多いと思うんです。実は私も今から15年ほど前なんですが、母と2人で、女旅は初めてだったんですけど、縁を求めて、私のね、いいご縁が良縁を求めて、母と2人で神様にお願いに行った思い出を、もうすぐにこの神無月という言葉で、季語で思い浮かびましたので、考えてみました。神無月、出会い求めて出雲行く。神無月、出会い求めて出雲行く。先ほどね、ゆきさんもよく似たお句だったんですが、先生いかがですか？
はい、いいと思いました。で、出雲に行かれたので、まあ神有月でよかったかなと思いました。
なるほど、なるほど、
神さんがいる。
あ、そっかそっか、
はい、神有月にされたらなおよかったかなと思いました。
はい、ありがとうございます。岡田さんいかがですか？
はい、私もちょっと一応一つ作ってきたんですが、うん、ちょっとすみません、今日は締めっぽい話になります。はい、
うん、
まあ、しょっちゅう猫の話をさせてもらってるんですけれども、ね、はい、まあ、ちょっとこの際もう一匹預かろうということになりまして、うん、まあ、ちっちゃい女の子の子猫やったんですけれども、うん、預かったんですが、うん、まあ、預かってはたった6日で亡くなってしまいまして、
うん、
で、まあ、ちょうどその亡くなった日がうちでのアートフェスタっていう、うん、まあ、結構年に1回の大きい行事の日で、うん、まあ、大変やったんですけれども、まあ、その日病院連れて行くことになってて、まあ、仕事しながらどうなってるかなと思ってずっと心配したんですけど、まあ、昼ぐらいにちょっと危ないよって連絡が来て、うん、で、終わって片付けしてるときに亡くなったっていう連絡が来まして、うん、まあ、もう雨の中ずっとこう仕事してて、もうそこで気持ちが切れてしまって、そうですね、もうそこから先何をしたかよく覚えてないんですけれども、うん、で、まあ、その日はずっと一日雨が降ってて、うん、まあ、帰り道、まあ、本当はね、イベント終わったからみんなで打ち上げ行こうぜって、うん、まあ、自分から提案してたんですけれども、もうちょっとそれどころではなかったんで、みんなごめんな言いながら、
うん、
雨の降る中一人泣きながら帰ってたと、うん、そんな時の状況をそのまんま読んだ句でございます。はいはい、愛病の訃報、神無月の雨、うん、愛病の訃報、神無月の雨、もう今言ったそのままの景色です。うん、もうこの世には貝も仏もおらんのか、あんなちっちゃい子はと思いながら帰っていたあの日のこと、うん、読んでみたというものでございます。すみません、締めっぽくて。
いえいえ、
いや、これはこれでね、うん、その時のツイートークになって、うん、ね、いいと思いました。その時で何も嬉しいことなく、本当に自分が辛いことをその、まあ、まあ、こういうのはツイートークって言うんですけれども、うん、人間も動物も一緒でも、その時の気持ちがよく出てると思いました。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと辛かったんですけど、今しかこれはできんなと思ったんで、うん、はい、今回作らせていただきました。まあ、幸いもう一匹の方はいつも通りゴロゴロしてるんでまたその子を可愛がっていこうと思います。はい、
また楽しい奥を待っております。はい、ありがとうございます。続いてナレーションを担当してくださっているサリさんからも、音声で俳句が届いています。
ナレーションを担当させていただいているサリです。今回は日頃使い慣れていない言葉、神無月、こちらが兼題ですので、なかなか思いつかなかったんですが、なんとか作ってみましたので聞いてください。神無月、能登の復興国挙げて。神無月、能登の復興国挙げて。この句は能登の復興を神頼みではなく、国を挙げて冬が来るまでに進めてほしいという思いを込めて作りました。いかがでしょうか？
はい、先生いかがでしょうか？
うん、上手に作っておられると思うんですね。うん、でもちょっとこれね、動かしてみたら、なぜか言うと神無月で切れる、能登、うん、の復興で切れる、国挙げてて言うとね、三段切れになる。
うんうん、
でそれをつなげていくとどうなるか言うとね、うん、国挙げて能登の復興神無月にしたら、ね、文章としてつながる。
なるほど、国挙げて能登の復興までが一つになるということですね。
そうです、はい、でそして神無月という本にした方が、やっぱり一つの上の12文字はつなげた方がいいので、そしてこれやったらブツブツ切れてしまうので、いいとこ見ておられるんですけども、うん、一つのこれは心象を持ったらつなげた方がいい、
うんうんうん、
で報告やったらこれでいい、うん、でも一つの詩にしたら、国挙げて能登の復興神無月やったらいいかなと思いました。
なるほど、ありがとうございます。 では最後に先生が作られた俳句をご紹介いただけますか。
はい。指切りのこらちりじりやかんなずき。
指切りのこらちりじりやかんなずき、これはどういった意味でしょうか。
はい、あの私たちのこのすぐ向こうに三角公園っていう公園があるんですけども、まあ、子どもたちが遊んでる様子で日がすぐ暮れてしまうんですよね、うん、でまた明日ねとかあの言ってる声が聞こえたもので、まあ、指切りしてたのかどうか分かりませんけれども、子どもたちがもう日が暮れるからお母さんたちが早く帰りなさいっていうなんか声が聞こえてて、あっちゅう間に子どもたちが散ってしまった、うん、そこを買い物して帰ってきた時にその様子を作りました。
はい、ありがとうございました。それでは結果発表です。先生お願いします。
はい、一席は4番の山本さんの句で、明日手術祈り届くかかんなずき。第2席は5番のキムキムさんのかんなずき集う第二子国行くえで、3席は1番の栗田さんの句で、神奈月神経一は珍獣森。以上でした。
はい、ありがとうございました。次は今日の一曲のコーナーです。さあ今日なんですが、実はですね、あの70周年、草津市の70周年の記念冊子にも実は41ページに、私歌のユニットシオンとしても、今回草津ブースターズの一員として、掲載いただきましたが、この歌のユニットシオンという、ね、ユニットはですね、もう15年ほど活動はしてるんですが、実はコロナの時から少し活動を休止してたんですね。で、今回草津市が70周年という記念の年なので、急遽あのちょっと期間限定で再開しようよ活動をということで、草津市をお祝いする意味で、今年というか今回期間限定復活ライブということで、活動を再開させていただいたんです。で、その再開を気に一曲何かレパートリー増やそうよということで選んだ曲が、今から皆様にお届けする一曲です。松田聖子さんの瑠璃色の地球。
俳句五七五の時間。
次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。先生お願いいたします。
はい、今月の花でわびすけについていろいろ話をしたいなと思います。
はい、
でわびすけっていうのは昔私も田舎に住んでた頃にたくさん咲いていたんですけれども、まあ一般的には茶人に愛されて茶席に用いられることからこの名がついたと言われています。でこの花の名前の元は笠原わびすけっていう方の、まあ、由来からついたっていう説があります。でこの小ぶりのわびすけは、まあ、お茶室によく似合う花で、まあ、高く心を悟りにしてその俗に帰るべしという芭蕉の言葉があるんですけれども、うん、まあ、この中から、まあ、いくつか名句を挙げてみたいなと思います。わびすけの水軍はせし海を見て、わびすけの白さにすべて打ち明けぬ、わびすけの白に呼ばれて頬を返す、わびすけや光一筋刺す座敷、わびすけや当てのない日を持て余す、わびすけや兵の方からかしぎおり、わびすけや石灯籠に雨のつや。このわびすけという珍しい名前でもあるんですけれども、控えめに咲く佇まいは、まあ、茶人だけではなく俳人が好んでこの歌を歌う、まあ、そういう方がたくさんおられます。でこの謎の多いもののほど、まあ、遥かな場所や時代を巡りやす、まあ、ことができて想像する、まあ、ことまた膨らませることには楽しい時間が、まあ、いっぱいあっていいと思います。でわびすけっていう名前って本当は皆さんどんな花なんやねっていうね、うん、ことがあるんですけれども、まあ可愛い椿のような花なんですけれども、まあ、それを皆さんがこぞってあの俳句にされ、またお茶筋にも飾られているっていう、まあ、珍しい花をちょっと取り上げてみたんですけれども、まあ、わびすけはいろいろな世界を持っています。何も知らずにただ可愛いなだけじゃなくて、知らないものをたくさん知ることもまたこれも人生の中でとてもいいことだなって思っています。でささやかな、まあ、小さな花でも一生懸命咲き、そしてどんなことになっているのか知ることも大切で、まあ、本当にこの花をもう一度ゆっくり調べていい句を作れたらいいなっていうので、まあ、私もあのこのわびすけ見た時に作った句が、わびすけや窓辺に母の写真立て、まあ、いつも母の写真を立てているんですけれども、それを見ながらわびすけが咲いた時には必ずあの横に刺、まあ、しているんですけどもね、まあ、今回は、まあ、茶人がとても好んだわびすけをちょっといくつか紐解いてみました。
はい、ありがとうございました。続いて今月の花物の中から先生の印象に残った俳句をご紹介いただきます。先生お願いいたします。
はい、西村芳子さんの句で、首を振る稲穂みんな黄金色。
首を振る稲穂はみんな黄金色。
はい、あの今年はスーパーからお米が消えてとても不安になったんですけれども、まあ、黄金色に輝いている稲穂を見た時にみんな同じ方を向いているというこの作者の気持ちを読んだ時に、あ、本当だなっていうことでとても印象に残った句でした。
はい、ありがとうございます。次は広報草津11月号に掲載されている第69回ふるさと草津俳句会の入選句をサリさんからご紹介いただきます。サリさんお願いいたします。
広報草津11月号に掲載されている第69回 ふるさと草津俳句会、こちらの入選句をご紹介いたします。まずは兼題句です。兼題は雲の峰。特選です。草津市山本陽一郎さんの作品。雲の峰、球児の気迫道にけり。雲の峰、球児の気迫道にけり。石倉先生の好評です。今年の高校野球の近畿勢の活躍は素晴らしく、優勝校のピッチャーは滋賀出身者、まさに気迫に満ちていた。続いて入選3句です。草津市松田聖子さんの作品。傷一つなき晴天に雲の峰。傷一つなき晴天に雲の峰。草津市杉本康春さんの作品。綿菓子と指さす子たち雲の峰。綿菓子と指さす子たち雲の峰。草津市多賀信子さんの作品。逆転のボール吸い込む入道雲。逆転のボール吸い込む入道雲。続いて自由句です。特選。草津市山本敦弘さんの作品。女子会の会話七色かき氷。女子会の会話七色かき氷。石倉先生の好評です。削った氷に甘味をつけたかき氷。女子会の楽しい会話も七色に染まったという比喩が良かった。続いて入選3句です。草津市佐藤風部さんの作品。朝顔や歩道に二輪揺れ遊ぶ。朝顔や歩道に二輪揺れ遊ぶ。立東市葛城岩尾さんの作品。文校の恩師の記憶麦の秋。文校の恩師の記憶麦の秋。草津市谷村久夫さんの作品。朝顔の成長見たさに早起きす。朝顔の成長見たさに早起きす。以上、第69回ふるさと草津俳句会選句の結果をお知らせいたしました。続いて第70回ふるさと草津俳句会のご案内です。現在第70回のトークを受付中です。兼題は初しぐれです。トークの締め切りは11月30日土曜日です。兼題と自由句それぞれ5句まで計10句トークいただけます。トーク方法は直接持参、郵送、ファックスのほか、E メールでも受付させていただきます。トークを持参くださる場合は、市役所1階ロビーの総合受付や図書館、草津クレアホール、渋川ふくふくセンター1階渋川まちづくりセンターに設置しているトーク箱にお入れいただくか、市役所6階の障害学習課窓口までお持ちください。なお、今回の特選・入選句の発表は令和7年2月の広報草津で発表いたします。ホームページや FM 草津の放送の中でもご紹介させていただきます。 ぜひご覧いただくかお聞きいただければ幸いです。皆さんもわずか17音の中に四季の情景や何気ない日常生活の中で感じた思いを自分自身の感性のままに俳句を読んでトークしてみませんか。皆さんの素敵な俳句をお待ちしております。
さて早くもお別れの時間がやってきました。先生岡田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
実はですね、私の息子今4歳になったんですけども、通う保育園では俳句をね、保育園の園児たちにこう俳句を覚えるというか、俳句のリズムは五七五っていうのをね、週1回こうそういう授業というか、そういった時間を設けていただいてて、特にこの秋は保護者も一緒にこの俳句を募集しますっていうのが、ね、廊下に貼ってあったんですよ。で、まあ、今回のテーマは家族をテーマに俳句を考えてきて、ぜひトークしてくださいっていうのが、ね、張り紙があったんですが、なかなかああいうのも保護者の方もチラシを持って帰らないもんで、実はですね、先生からご指名で、ママなんとかこのママぜひこれお願いします、きっとママは熱心なので帰って考えてくださると思いましたっておっしゃっていただいて、ご指名いただいてね。で、実は先生月1回俳句の番組ラジオでやってるんですって言ったんですよ。そしたら先生もすっごい期待してくださって、すごいですね、じゃあもうぜひぜひ考えてきてくださいって言って、でも家族をテーマに何を書けばいいのか、いつもこう季語ね、季節感があって、でも家族ということは、まあ、子供目線とか家族が仲いい雰囲気で、まあ、季語が入ってようが入ってなかろうがいいのかなと思って、まあ、ちょうど最近子供目線でいろいろ俳句を考えてたので、まあ、俳句を考えることが苦じゃなくなった、うん、で、まあ、ちょっと一句ちょっとね優しい句を書いて、それが月1回の月刊のその円通信に乗るのか乗らないのかわからないですけど、また結果は報告させてもらいます。でも子どもにね、その保育園とか3歳4歳5歳の園児にこの俳句という言葉とか五七五で言葉をね考えてみようっていう時間があるのっていいなと思いました。先生どうです？
はい、
う
ん、私今それを聞きながらね、笠の東の幼稚園をね、もうだいぶ前なんですけれども、幼稚園の園長さんが、まあ、お母さんも俳句してたから子どもたちに教えてほしいことで、行きました。で模造紙にいっぱいその季語の絵を描いて貼って、でそれは夏でしたので、子どもたちにこの中で好きなんどれって言ったら、トマトスイカいっぱい描いてるからでメロンとか言うて、そのメロン、メロンはここ草津おいしいもんね言ったら、おじいちゃんやってるとか言うて、それからその子どもたちの俳句を作らして短冊にお母さんと考えて、子どもの方がすごい上手に作る。ほんで5つの丸々、7つの丸々、この中に5つの言葉入れなさいっていうことで教えたんですけれども、大変ににぎわったことがある。でそして子どもたちにそういうことを教えていくっていうことは私とても大事だなと思うんですよね。ということは言葉に親しみを持っていく。で今の子どもたちがなんで一生懸命いろんな勉強しているのにね、学力が滋賀県はもう最下位と言われる、それはやっぱりその言葉を知らない、ね、やっぱりここ幼稚園から言葉の楽しみ面白みを教えていったら、言葉というのは子供が小さい時になるとやっぱり字も読めるんですよね。でそれをしないで計算ばっかり の塾とか算数ができたとかそんなあるんですけど、読み聞かし、そして音読一切してないと思う。だから言葉をもっと小さい時から楽しい言葉遊びをしてあげると、いろんなもの字も読めて本も読める、もうそれはとても大事だなっていうことを私は思うんですけどね。で今私たちはちょっと進めてるのは老人ホームで一生懸命俳句を教えています、それは残念なことに滋賀県の老人ホームはありません。京都で今一生懸命ある老人ホームにその俳句の本を持って行ったり、興味のある方は 俳句を出してもらって、それを一つの、まあ、あの一枚 の、 あの紙にして、みんながこれよかったねとかいう、その時間を設けてもらって、うん、今老人ホームで一生懸命俳句を教えています。で一番最高齢が98歳で、その方は歩けないけど頭がすごく冴えてる。文字をやっぱり、それはやっぱり、まあ、昔か若い時からどういう職業におられたのか分かりませんけれども、やっぱり文字に親しむっていうことが幼稚園から大変私は大事だなと思っています。大人だけするもんじゃなくて言葉遊びで、俳句は幼稚園から、そして言葉遊びをされたら私はもうとても楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。まあ、息子もね、来年ぐらいは自分で考えてくれたらなと思って楽しみにしています。さて、俳句五七五の時間は毎月第3木曜日の正午と、再放送がその日の夜8時と深夜1時にお送りしています。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯でも放送しています。また FM 草津のホームページではオンデマンド放送をしておりますので、聞き逃してしまった回やもう一度聞きたい回がありましたら、インターネットでいつでもお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。進行を務めましたのは宇野ひとみでした。それでは皆さん、さようなら。